Rock bottom。
ロックボトムチャンネル、チャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
サーベルタイガーの島山武則と、
アッシェイカーの石原慎一郎。
はい、今回はですね、間を空けずになんとか、録音できております。というわけで、前回はね、万年筆にハマってるよっていう話をしたんですけど、万年筆というか、その文房具、文具にハマってる人ってどのぐらいいるのかなと、全然わかりません。実際ね、僕も今回この暮れからね、去年の暮れからハマり始めて、いろんなものをね、自分で、手に入れたり使ったりして、どんどんハマってってるわけですけど、 YouTube とかを見てるとね、その文具系のチャンネルっていうのも確かにあるわけですよ。なんですけど、一般的にどのぐらいの人がこういったものが好きなのかっていうのが全然見えません。実際僕の周りではですね、まあ嫌いではないよっていう人はたくさんいる。だけど好きだよって言ってる人っていうのはあんまりいない。で、この前東京行った時にですね、昔東京に住んでた頃からよく行ってた、まあ歌舞伎町のあるバーがあるんですけど、そこでね、飲んでる時に、そのお店の人たちがですね、チャーリーはその音楽が好きなのはよくわかるけど、それ以外の趣味って何があんのみたいな話になったわけですよ。で、そう言われると、なんて答えたらいいんだろうと思って、今はね、文房具にハマってるよっていう話をしてたんですよね。そのお店の猫たちはそういうの興味ないだろうなって思いつつ、そういう話をしたら、意外にもですね、その場に2人いたんですけど、2人とも好きだって言うんですよ。びっくりでしょ、そんなことある。で、その場ではその万年筆とかね、そのボールペン、文房具の話でちょっと盛り上がってたんですけど、とにかくね、今まで、まあ、こういう話をして、あ、俺も好きなんだよっていう人間にはね、ほぼ会ったことがなかったから、あ、意外といるのかもしれないというね、認識がちょっと変わりました。はい。まあ、ペンって言ってもね、いろんなメーカーがあるし、いろんなシリーズが出てる。本当、自分が実際にハマってみるまでは全然気づかなかったけど、こんなにもその国内海外いろんなメーカーがあって、いろんなものが出てるのかっていうのをね、知ったわけですよ。で、その中でもね、やっぱり自分の好みのメーカーとか、そのモデルっていうのがあるはずなんで、それによってはね、もちろんその話の通じる通じないっていう場合もあるんだけど、おおむね、文房具が好きだよっていう人同士では、いろいろなんか話は盛り上がるんだなっていうのをね、実感しました。なんだろうね、もともとはこのチャンネル、テック系のガジェットの話をしてたんですけど、それがどんどんこの僕の興味の移り変わりによってですね、音楽ネタになったり、音楽機材の話になったり、まあ、今回みたいな文房具の話になったり、そうかと思えば、プロミュージシャンが出てくれて、たわいもない世間話をしてたりっていうね、なんかもう訳の分かんないチャンネルになってるんですけど、とにかく今はですね、この文房具にハマって楽しんでいるというところになります。で、今ね、まあ万年筆もそうなんですけど、ここ 1,2 週間ボールペンにハマっております。まあ、ボールペンって一言で言ってもですね、いろんなものが出てるんですよ。それこそ100円から、上は数万円、数十万円っていうね、もちろんそんなのはとてもじゃないけど手が出せないけど、ボールペン一つでこんなにもあるのかと。で、ボールペンってその芯が、全ての書き味を左右するもんだと思ってたんですけど、実はそうじゃないっていうのがね、ここ最近いろんなボールペンを使ってきて思うわけですよ。これが不思議なんだけど、同じ芯を使ってるボールペンで側が違う、デザインが違う、重さが違う、大きさが違う、これだけで書き味っていうのが全然違うんですよ。 面白いほど違うんですよ。でそれに気づいてからボールペンが面白くてしょうがないということで、最近ですね何本かゲットしております。で僕が今使ってる持ってるボールペンの中で一番気に入ってるシリーズっていうのがあって、これは桜クレパスってあのクレヨンとかを作ってた桜、まあ作ってるか今でも出してるよね多分、その桜クレパス、そこが出してる桜クラフトラボっていうねシリーズがあります。でこれにハマったんですよ。まずはね最初はデザインがすごい気に入ったんですよ。この桜クラフトラボシリーズ1年に1本かな2本か、まあそのぐらいのペースでどんどんシリーズが増えていってるんですけど、今現在007まであります。007まであるんですけど、001だけでも何種類あるのかな、001、001S、 それからアルミ版とかね、なんか限定版みたいなのがあって4種類か5種類出てると思うんですよ。で、それから002、003ってずっと来て007っていうのが今最新になります。でこの中で僕が最初に買ったのが003っていうシリーズなんですけど、これがですねなんて言うんだろう、本当見た目デザインはクレヨンをモチーフにしてるんですよ。なんですが、真鍮製で、重量が 55g っていうね、ペンの中でもかなりの重量級のペンになります。でボディは短めです、かなり短いです。で、芯を出すのはお尻の部分にダイヤルがついてるので、それを回すと芯が出ます。このボールペンクリップがついておりません。でクリップがないということはまん丸の形状なので、机の上とかに置いておくと転がっていっちゃいます。このペンのすごいところは転がらないようにですね、中になんていうのかな、中のくり抜きが深淵じゃないんですよ。まん丸にくり抜いてなくて一部山状にくり抜いてあるんですよ。その一部山状になってる部分に重心が来るようになってるんですよ。だから重心がね偏ってるんですよね。なので机の上にこう無造作に置いても、その偏った重心が下に来るようになるので、あんまり転がっていかないっていうか、そういうストッパーの役目を持ってます。でこれがね1本8800円もします。高いよね。でもね本当かっこいいんですよ。で書き心地もいいんですよ。太字のそのインクが、インクとかリフィルが入ってるんですけど、この太字の芯がまたこう書き心地がいいわけですよ。でペンの重量で書いていく、なんかその力を入れなくてもペンが重いので、そのペンの重さで自重で書いていけるみたいな、とにかくものすごい気持ちがよくて、でこのペン、なかなかそのなんていうのかな、手に入りにくい。桜クラフトラボのシリーズの中でも003っていうのが意外とね品切れが多いみたいなんですよね。でたまたま、入荷したっていう連絡をもらって1本買ったんですけど、ものすごい気に入ってでもう1本その予備として同じ真鍮のモデルを買いました。これ真鍮製ということは使っていくうちに、握ってるうちにですね、どんどんどんどんその経年変化を起こしていって、最初はね金ピカだったのがだんだんドス黒くなっていくわけですよ。10円玉と同じですね。10円玉新品ってこうテカテカのピカピカなんですけど、古い10円玉ってこう黒ずんでいくじゃないですか。もろあんな感じになってきます。それはねもちろんそのピカールみたいな金属研磨のもので磨けば元に戻るんですけど、なんか そういうのなんか違うじゃないですかなので1本は全く未使用のまま残してあります。でもう1本は普段使いに出してあります。でこれをねこの前もう1本ゲットしましたこの桜クラフトラボ003 3本目です。でこの前ゲットしたもう1本は、このペン実はですね、その真鍮モデルとアルミモデルっていうのがあります。アルミモデルは 30g ぐらいかな、なので軽いペンになるんですよね。まあ軽いって言ってもペンの中では 30g ってそこそこ重い部類なんですけど、普段使うのに軽い方が手が疲れないので、 このアルミを買ってみようということでね、アルミを買ってみました。そしたらなんかね、めちゃ軽くてなんて言うんだろう、とてもこんな言い方するとあれだけど、チープな印象です。アルミのそのシルバーの表面もですね、なんか違うなと、僕の好みじゃないの。芯をリフィルを変えるのに細いリフィルにしようと思ったので、リフィルを交換するのに中を開けました。そしたらグリップ側、ちょうどねこのボディの真ん中で真っ二つに割れるんですけど、ネジで外れるんですけど、グリップ側に、真鍮モデルの場合はグリップ側にそのバランサー的な、ね、ウエイトが ついてるというか、さっき言ったように重心をずらすために、山形形状になってる。でアルミの場合はそれがないんですよ。なぜかというと軽すぎるので、そのリフィルの、軸の太さ分以外隙間がないんですよ。もう肉厚、すごい肉厚なアルミの、塊を削り出してるみたいなね、グリップ部分はそうなってるんですよ。じゃあどうやってその重心位置をずらしてるかっていうと、この肉厚のアルミの塊の中にですね、真鍮が埋め込まれてます。でその真鍮が埋め込まれてる部分に重心が偏るようになってます。でこのペン、見た目は全く同じなんですけど、こうやって内部構造が違うんですよね。内部構造が違うっていうことは同じ金型使えないわけじゃないですか。なので真鍮モデルとアルミモデルによって設計が違う、別物なんですよ。見た目は全く同じなのに素材が違ってるっていうだけで別設計になってるんですよ。これちょっと感動しちゃって、こんなことあるみたいな。だってボールペンですよ単なるボールペンなのに、素材の違いによって、内部構造が違う、その、重心位置をずらすための内部構造が違う。これはね、なんだろう、お金かかってるなみたいな、伊達に高くないなとかなり感動しました。まあ、書き心地に関してはね、その真鍮モデルみたいな重さがないので、自重で書いていくっていう感じじゃなくて、普通のボールペンの書き方、書き味っていうかな、そんな感じです。まあ、軽いからね、疲れないし長時間使っても問題ないっていう意味では、普段使いとしてはアルミの方が向いてるというふうに思います。というわけでね、このさくらクラフトラボめっちゃ気に入ってて、今現在ですね001、それから 001S の真鍮モデル、そして003が3本、それから005っていうモデルが2本、そして007っていうのを1本持ってます。いや自分でもねどうかしてるぜって思うんですけど、いや なんだろう、このコレクター癖というかでも普段違うんですよ。例えば車にしろ時計にしろ、まあカメラとかね、何でもそうなんですけど、パソコンもそうだな、気に入ったもの1台あれば満足できるんですよ。いくつもいらないんですよ、同じものなんだけど、こういうものはね集めちゃう癖があるんですよね。本当やばいです。注意しなきゃいけないと思うんですけど、今現在そうだな、ちょっとお高いボールペンとしてはこのさくらクラフトラボシリーズ、あとはまあそんなに高くはないけどロットリングっていうね、主に製図用のペンで有名なメーカーなんですけど、ロットリングっていうのとか、パーカーも1本持ってるな、あとタイムラインっていうちょっと変わったのも持ってたりで、何気に今ハマってるというか好きなペン、ユニってあるじゃないですか、あの、ね、昔からあるシャーペンとかね、作ってるユニ、ここがですねユニボール1っていうシリーズを出してるんですけど、このユニボール1っていうシリーズのボールペンがめちゃ書きやすいんですよ。1本300円です。300円と500円、めっちゃいい。こんなね、さくらクラフトラボみたいにクソ高くなくても、この300円500円でめちゃ満足できる。 でとにかくこういうので日々前も前回も説明したようにね、その時に思ってることをただひたすら書いてるだけなんですけど、これがね、なんだろう、万年筆よりボールペンの方が少し綺麗な字が書けるんですよ。まあ、綺麗な字っていうよりはマシな字が書ける。ボールペンと万年筆って持ち方が結構違うんですよね。で最初はそれにすごい戸惑ったんですけど、たくさん書くうちにボールペンの持ち方にも慣れ、万年筆の持ち方との区別化もできるようになり、ということで今はボールペンの方が書きやすいです、持ちやすいです。で字の方もですね、ボールペンの方が少しマシな字が書けます。ということでボールペンで書くのが楽しくなっております。もう単純なんでね、少しでもマシな字が書けるならそっちの方が楽しくなるっていうね、大事なことじゃないですかね。えなんせもともとこう筆記具は好きだったのに、なぜ書かなくなったかっていう理由が、自分は字が下手だから書きたくないっていう、それがねスタート地点にあるので、少しでもマシな字が書けるようになるならそっちがね楽しくなって当然だと思うんですよ。なので今はねボールペンにはまって、このユニボール1のシリーズたくさん使ってます。このユニボール1のシリーズだけでね10本ぐらい買ったかな。色違いでいろいろ出てるんですよ。安いんで文房具屋さんに行ってはね、あこの色もいいな、これもいいなみたいな、そんな買い方をして気づけば10本ぐらい溜まっております。今のところね、なんかこれでもう落ち着いたかなって気はする。ボールペンに関してもね、万年筆に関してはもう完全にモンブランで落ち着いております。モンブランと今使ってるのは、プラチナ万年筆、それとハイロットで、もう一つだけ欲しいとすれば、日本の三大ブランドね、のもう一つがあるんですよ、セーラー万年筆。このセーラーの万年筆は1本使ってみたいかな、欲しいかなと思います。だけどね、まあ今のところモンブランをほぼ9割以上モンブランを使ってるので、この1本があれば、まあ、そんなに慌てて欲しいもんでもないし、今のところは満足して落ち着いております。でボールペンもこれだけ揃っちゃうと、もうこれで十分です。うん、これ以上は今のところは、まあ、使ってみたいな、かっこいいなって思うものあったとしても、そんなにいっぱい持ってても使えないしね。ほんと、ということでね、なんか落ち着いております。いやー、こんなね文房具ネタ誰が喜ぶんだって、ほんと不思議というか不安なんですけど、そのぐらい聞いてもらえるのかも全然わかんないんだけど、とにかくねいいですね。そして今日はですね、ちょっと機材を変えております。録音機材変えました。前回は USB 接続の SSL ソリッドステートロジックのマイクを使いました。 iPad とかにつないで外でも使えるんですよ。バスパワーで動くんで、外でいろんな人たちと話すときにこれで録音すればいいやと思ってゲットしたんですけど、前回は、まあ、マイクつなぎ替えたりなんかするのがちょっとめんどくさいなっていうのもあったし、SSL で撮るとどうだっけなみたいなところがあって SSL で使ったんですけど、やっぱりですね、音がいまいちっていうか、その普通のマイクと比べたらね、まあ USB 接続のマイクだなっていう音をしてるので、面白みに欠けると。でね、僕今使ってる、オーディオインターフェース、パソコンとこういったマイク楽器なんかを橋渡しするインターフェースがあるんですけど、それがですね、アポジーっていうメーカーのブームっていうモデル使ってます。これ音めっちゃ気に入ってるんですけど、出音も取り音も気に入ってるんですけど、なぜかコンデンサーマイクをつなぐとバックグラウンドにノイズがジーって入るんですよ。何をやっても入るんですよ。で、購入直後からこの状態で、メーカーにも相談して代理店にも相談して2回交換してもらってるんですけど、直らない。コンデンサーマイクだけがダメ。コンデンサーマイクっていうのはファントム電源っていうね、別途電源を供給してあげなきゃいけないんですよ、マイクに対してね。でそのファントム電源を有効にするとノイズが発生するんですよ。なので そのファンタム電源周りがおかしいのか、もともとそういう仕様なのか、そんな仕様じゃ、まあ、製品として成り立たないんだけど、とにかくファンタムをオンにした瞬間ノイズが発生します。もうこれは2回交換してもらっても治りませんでした。でも諦めました。で今回やっぱりちゃんとしたマイクで録音しようと思って、その以前から使ってたねコンデンサーマイクを引っ張り出してきて繋いでみたんですけど、やっぱりノイズが乗ります。まあ、このノイズに関しては、レコーディング中にですねゲートとかをね、うまく駆使することによって喋ってない間のノイズは消せるんですよ。なんだけど喋ってるこの後ろでは常にジャーっていうかジーっていうか音が入っちゃうんですよ。そこを許容できるなら別に使えるんですけど、どうしてもねそのカフェノイズ、バックグラウンドノイズで使ってるカフェノイズと合わせてても気になる。なので今回はもう諦めて、やっぱりコンデンサーマイクは諦めて、今日はねダイナミックマイク、これをね久しぶりに引っ張り出してきて録音しております。で僕が使ってるマイクはですね、ダイナミックマイクに関してはゼンハイザーっていうメーカーの E935 っていうね、まあ、いわゆるボーカルマイクなんですけど、ライブとかで使うようなねボーカルマイクなんですけど、これ結構ね気に入ってるんですよ。前から気に入ってて、何年使ってたかな、2年ぐらいこれで収録してたかな。でその後に、ダイナミックマイクも飽きたしコンデンサーマイクを買おうと思って、手に入れたのがですね AKG っていうね、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど AKG っていうメーカーの C451B っていう、いわゆるそのペンシルタイプのマイクになります。でこっちのマイクってなんだろう、スピーチを取るようなマイクじゃないんですよ。もともと例えばドラムのトップに立てたりアコギを取ったり、まあ、そういうような用途によく使われるマイク でなぜこれを選んだかっていうと、まずペンシルタイプなんで場所取らない、小さいすっきりしてる。でさらには特性がハイはちょっと盛り上がりがあるけど、それ以外フラットなんですよ。だから EQ で処理すればどうにでもなるかなと思ってでこれを選びました。でこのマイクねスピーチに使うと結構いいんですよ。ありなんですよ。あんまり使ってる人いないと思うけど結構ありです。気に入ってるんだけど、今のオーディオインターフェースどうしてもノイズが乗っちゃうんで、これ残念ながら使えません。なので、今はゼンハイザーの E935 これで収録しています。こんな文房具の話の後にレコーディング機材の話をしてもね、なんかこう話に統一性がなくてなんかおかしなことになってるけど、僕の中ではねちゃんとそれぞれにこうなんか好きなものなので違和感がないんですよ。まあ、大半の人にはかなり違和感だらけだろうけど、すいません、こういうわけのわかんない番組です、チャンネルです。今後ともよろしくお願いいたします。というわけで今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。